今日は、シーンの時間っていうのは、著者がまず把握しておくことと、それからシーンというものの時間を読者に提示しないとよくわかんないものになっちゃうよねっていう、そんな話を していきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が小説講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので、1.3 倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。今日は、同業者木下正樹さんが生徒さんに800文字小説を匿名で書いてもらって、で、どれが木下さんの書いた小説か公表してね、それがどれが木下さんが書いたものかっていうことを当てるっていう、聞き酒ならぬ聞き小説っていうのをやってたので、その第2弾だね。先日やった時に思いっきり僕は外して、こっぱずかしい思いをしたので、今回はちゃんと、作品プリントアウトして読みながらチェックしてます。原文については、あと、概要欄にリンクを貼り付けておいたので、お前何言ってるかよくわかんねえよっていう人は、そのリンクから原文をちょっと当たってみてください。で、今回、木下さんから出されたのが3本で、そのうちの、一番が木下さんだろうなって踏んだんで、っていうか、今回は結構作品に、だいぶ差があったので、あんまこれは決まりだろうっていうことで、2番と3番は、これ違うよねっていうことだと思ったので、どこが、なぜそう思ったのかって話をしていきましょう。とりあえず今日話をするのは3番の青い影っていうものを書いた人だね。これは、死んだ友人が、映画クラブの、仲間たちが作った自主制作映画の中で、死んだ友人が、スクリーンの中で生きているっていう、そんなような話の、800字でまとめたものなんだけど、これはやっぱりちょっと、プロの作品じゃねえよなっていうことを読んでて痛感したんだね。で、なんでそんなことを思ったかって、そんな話をしていきましょう。やっぱりね、ここで一番、この3番さんにで気になったのは、3番さんで気になったのっていうのは、要は時間軸がぐちゃぐちゃだっていうことですな。作品の物語は、メインになるのは2023年の、で、舞台が2023年を舞台にして、その死んだ、その昔の死んだ友達が映っている映画の上演会のそのシーンのはずなんだけど、冒頭そういうところだよっていう風なんだけども、この同じパラグラフの中で、その5年前に遡って2018年に遡っている、それからその途中のパラグラフで、2018年、これ一体いつのことかってよくわからず、で、それからその次のパラグラフから、映像研究家に入って、それから4年経った、ショートフィルムを作った、で、これ、つまり、何年だっけ？それから、主人公になっている、主人公とか映画の中に映り込んでいる友人が病気になっていったっていうことが、これがいつになったのかわからず、それからその映画が賞を取ったっていうことが、これがいつのことがわからず、そして、その次のパラグラフで、ようやく大きなスクリーンになったっていう、そのスクリーンでその上映会のシーンに戻るということなんだけど、これ時間軸がポンポンポンポン動いてる割に時間軸が動いたっていうことがすごくわかりにくい。 ということがまず第一。それからこの作品で一番重要なのっていうのは、つまりこの中に登場しているその人物、その人物がすでに死んでしまっている。そして僕はスクリーンの中で生きてるよっていうような、そんなようなことを残してスクリーンの中で残していると、まあそういうようなところが、そこが一番重要なシーンなので、そこが結局時間軸をボケている おかげで結局、つまりさ、これどういう話なんだって読み返さないとよくわからないと、まあそういうことなんだよね。だからまあ重要なのってのは、どれが重要なシーンなのかっていうのは著者が把握していない。そしてこれが一体いつの、このシーンが飛び飛びで出ているシーンと、そのシーンがいつのシーンなのかっていうことを著者が把握してないのか、あるいは著者が自分一人で分かっているだけで、読者にこれがシーンが分からないよ、飛び飛びで時間軸が動いているっていうことが分からないよっていうことを著者自身が把握してないか、まあどっちかでさ、まあどちらにしても著者は読者についてあまり想像力が働かせていないので、まあこれはプロが書くもんじゃないよねっていう木下さんだったらどうしような。まあまあそこはそう思ったのでね、でということです。だからまあやるとすれば、ここの君の最後のシーンで生き返るよっていうところを言った、その上映会で言ったよっていう、そこのシーンをまあもっとたっぷり書いて、そして彼は今いないよっていうことをまあ説明でこう解説でもやっていく。メインになっているのがどの、いつの、どこのシーンなのかっていうことを把握することっていうことが、そういう重要だったよねっていうことは思います。ねえ、こう、やはりね、800文字だと非常に短いので、こう、まあ難しいですよ。難しいと思う。ただまあ難しい以前に、著者がこれ、まず書き上げる前、まず書き出す前に、とりあえず、ざっとアウトラインみたいなものを作って、で結局重要なのどれなんだろうかって優先順位をつける。そしてそのシーンを決める。そのシーンがいつのシーンなのかっていうことをはっきり把握する。そしてそのシーンをはっきりさせるために、それ以外の説明部分をちゃんと説明するっていう、そのシーンと説明の部分をはっきりと把握するということと、それからと時間軸をね、分かるように、このセンテンス、センテンスごとにこれ時間が違ってるからね、パラグラフごとで時間が違ってもこれ読みにくくなるのに、特に800文字だとね、長編だとこういうカットバックだとかっていうのは、その、分かるようにね、するだけのスペースがあるんだけど、800文字だとやっぱりそこら辺の処理は難しいっすよっていうことはあります。一番自分が書きたかったシーンってどれなんだろうっていうことを、800文字の場合だとやっぱ絞り込むのって難しいよね。じゃあ絞らなきゃ、絞り込まなきゃダメだよねっていうことはあります。だから僕はまあ3番は、まあ、先に違うよねっていうことは思いました。これが木下さんだったらごめんなさい。チャンネル登録をチャンネル登録をして通知をオンにしてください。この番組は、ではなぜあなたは小説家を目指すのかというテーマのお便りを募集しています。テーマに沿わなくても OK です。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、オーリオモノ新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。 というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。